はようございます。教会学校のお友達、おはようございます。今日は家族音楽礼拝です。最初にリコーダーの合奏で世界に愛がやってくるを聞きましょう。続いて賛美歌を歌いますけれども、平和の鐘のカノンですが、修法の裏面をご覧ください。上の方に平和の鐘カッコカノンと出ております。僕の方から見まして、こちら側の、席に座っていらっしゃる方が、最初の行のスタートです。そしてこちら側の席に座っていらっしゃる方が、1段目が終わった段階ところでスタートしていただきます。そして真ん中の席に座っていらっしゃる方は、一番下の、あのラテン語でカタカナに振り返ってあるラウダーテデオオムニステラというそこを歌いましょう。練習しているはずですので頑張ってみたいと思います。始めましょう。 子どもたちへのメッセージを教会学校の先生である土田純子さんにしていただきます。
今日はいつもの日曜学校の時と違ってマイクがあったりして私もドキドキしてしまいます。はじめに聖書の箇所を一つ読みます。皆さん聖書を開かなくていいですからちょっと聞いていてください。マタイによる福音書の5章の9節、平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。そこまでです。今ここに座っている教会学校のお友達は、一番小さい人は何歳かしら。海太くんは何歳？4歳。3歳。4歳になったところ、なったばっかりかな。大きいお友達は高校生もいるので16歳とか17歳とかいます。でも今日はもっと大きいお友達がたくさん一緒に礼拝をしています。嬉しいですね。ちょっとね、私は今保育園というところでお仕事をしています。で、保育園では、毎日遊ぶのは仕事ですけれども、私が担当しているのは1歳の子どもたちです。みんなよりもっともっと小さい1歳。いくつっていうと指を1本だけ出す。そういう子どもたちと一緒に毎日遊んでいます。で、この子どもたちは私が、去年から一緒に保育園で遊んでいたので0歳の時のことも知っています。で、0歳の時はほとんどみんな寝ていました。で、寝て、言葉も喋れないですから、泣いているか笑っているか足をバタバタしているか、そのぐらいしかやっていることがなかったんですけれど、半年ぐらいしか経たないのに1歳になってくると言葉も喋るし、それからハイハイをしていろんなものにつかまって立ち上がって歩き出していろんなところへ行けるようになります。たった半年の間なのにすごい成長です。びっくりします。みんなもどんどんどんどんいろんなことができるようになってきていると思うけれども、本当にお父さんやお母さんはびっくりだと思います。あちらこちらで歩けるようになったりしていろいろなところに出かけていけると、保育園のお部屋の中でもあちこちでいろんなことが起こってきます。例えば同じおもちゃがどうしても欲しくて喧嘩になります。同じ絵本が欲しくて引っ張り合いになります。で、そのおもちゃや絵本を真ん中にして二人のお友達がちっちゃな手でしっかりその絵本やおもちゃを捕まえて、もう絶対渡すまいぞっていう感じで、うーんって真っ赤な顔をして全身の力を込めて引っ張り合いします。全然離そうとします。そのうちこの本やおもちゃにかかっている手はしっかりそれを捕まえていなきゃいけないので、どうやって相手からそれを取ろうとするかというと、お口が出てきます。相手のお友達の腕をガブ噛んでウィーンって泣き始めて、そうすると噛まれた子は離して、その間におもちゃや絵本を持って行ってしまう子が出てきました。それは0歳の時には考えられなかったことです。1歳になってそういうことが起こってきます。で、手には歯型がついて本当に痛いので 先生たちは急いで水道のところにその子を抱っこして連れて行って冷やして、腫れてきたり痛みが治まるように冷えピタを貼ったりします。1歳になるとあちこちでそういうトラブルが起きてくるので、冷えピタを貼ってる子がちらほら見えるようになってきました。でそんなことがいっぱい続くと困ってしまうので、先生たちもいろいろ考えて、何々ちゃんのここの歯型見てちょうだい、痛い痛いって泣いてるよ、でしばらく落ち着いてからごめんねって言おうねって言います。そうすると1歳の友達でもちゃんとごめんなさいってすることができて、そして噛まれた方のお友達もいいよっていうことができます。それでまた仲良く遊んだりすることに戻ることができます。そんなことがほとんど毎日のように保育園ではあります。ある日一人お友達がいて、そのお友達はあまりよそのお友達のおもちゃや絵本を取らない、取られそうになるとパッとそのおもちゃを離してしまうお友達がいました。でそのお友達はとても優しいのかなって最初見ていました。で他の子は取られそうになるとやーよとかって言って持って逃げていったりするんですけど、その子はそのおもちゃをパッと離す。でもそうやってお友達におもちゃや絵本を渡してあげるお友達なのに、なぜかその子の手に歯型がついている時がありました。なぜかなーって、あの子はいつもおもちゃを人にあげられるのにどうしてかなーって思っていました。そしたらある時そのお友達は自分で自分の腕を噛んで、なぜかなーってもっとよく見ていると、本当はそのおもちゃですごく遊びたいっていう気持ちがあるんだけど、お母さんとか先生たちがいろんな言ってることをよく分かってしまっていて我慢していた。それでどうしようもできなくて自分の腕を噛んでいたお友達がいました。でそのお友達には先生は我慢しなくていいんだよ、やあよってちゃんと言っていいのよ。で他のお友達はみんないっぱいいろんな喧嘩をしながら、ちゃんと喧嘩をしてちゃんと仲直りをすることを覚えることでだんだんちゃんと遊べるようになって、でもそのお友達はまだそこまでいかないけれども自分の中で一生懸命頑張っていて、どうしていいかわからなくてそうなってしまっていたようでした。でみんなが楽しく遊ぶにはお互いに自分の気持ちをちゃんと言って仲直りすることも大事なんだけれども、なかなかそれを言えない子どももいます。でその中で一つのルールが生まれてきて、ごめんねを言おうねとか、いいよって言おう返そうねとか、それからすごく人気のあるおもちゃの時は1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 まで数えて、その後に大負けの大負けの喫茶ポッポポーっとなったら変わりましょう、そういう歌をみんなで歌って、そして次のお友達にそれを渡す、そんなこともできるようになりました。そうしながら一生懸命みんな我慢したりしながら楽しく遊んでいた。たった1歳の指1本の子供たちもこうやってやっていますよね。でもね、世界にも毎日いろいろな出来事が起こっています。そしてみんなももう1歳じゃないね、どんどん大きくなってくると、今日うちの新と亮はサッカーに行ってお休みですけれども、もうすごい喧嘩を毎日します。11歳です。それでごめんじゃ済まされないぞとかね、絶対許さないとかね、いいよなんてとんでもないとかね、順番は俺が先、謝るのはお前が先みたいな、そういう感じで毎日を喧嘩をして ながら過ごしています。みんなの学校とかでもそういうことがあるんじゃないですか。で、それは大人も同じです。大人と大人の間も、それから国と国の間も、毎日いろんなことが、変化がない日はありません。新聞を見たりすれば、テレビを見たりすれば、そのことはよくわかります。じゃあどうしたらいいのかなって思います。なかなかみんな、さっき聖書で読んだ平和っていうものを手に入れたいんだけれども、それがなかなか手に入らないでいます。今日読んだ聖書は新しい訳の聖書だから、平和を実現する人々は幸いであるって書いてあるんだけど、この前の訳の聖書では平和を作り出す人々は幸いであるって書いてあったんです。作り出すって書いてある。平和はぼーっとしていては来ないんだなってちょっと考えました。作り出していかなきゃいけないんだなって思います。お友達との間でも、大人と大人の間でも、国と国の間でも、作り出していくものなんだなって思います。で、たった1歳の子どもたちにも一人一人神様からその工夫をしたり、我慢したり、譲り合ったりするものをちゃんと与えられているんだなっていうことを思います。で、私たちも教会学校に毎週来ていますけれど、私たちはイエス様を知っています。ごめんねとかいいよとかなかなか言えない私たちがいますけれども、まず一番最初にイエス様の方からいいよって言ってくれることを私たちは知っています。あとで手話のついた We are the church という歌をみんなでいつも練習している歌を歌いますけれど、その時に Jesus イエス様のところを表す手話はこうですね。手のひらについたイエス様の十字架につけられた時の釘の跡、それを Jesusというふうに手話で表します。私たちはこのことを知っています。イエス様が私たちに一番いい仲直りの仕方をちゃんと教えていてくださるので、私たち同士も平和を作り出すために頑張っていけるかもしれないなと思いました。じゃあ一言お祈りします。今日はこの教会の人たちみんな、お父さんやお母さんとも一緒に礼拝をできて嬉しいです。感謝します。私たちは小さいけれど、あなたから力をいただいていることを思います。この力をあなたが大きくしてください。隣のお友達と、またその隣のお友達と仲良くしていくことができますように、私たちを育ててください。平和を作り出す勇気を与えてください。今日ここに来ることができなかったお友達、教会の人たちの上にあなたのお守りがありますように、この小さき祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。それでは今お話しした We are the church を伝えますので、教会学校の友達は前に来て後ろを向いてください。今日の修法の裏にその歌詞と訳が出ておりますので、もしよろしければ一緒に歌ってください。
と前がスカスカで寂しいですね。聖書を読みします、ルカによる福音書12章49節から53節です。私が来たのは地上に火を投ずるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。しかし私には受けねばならないバプテスマがある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくがむしろ分裂だ。今からのうち一つの家に五人いるならば、三人は二人と、二人は三人と対立して別れるからである。父は子と、子は父と、母は娘と、娘は母と、姑は嫁と、嫁は姑と対立して別れる。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神よ、今朝もこうして一週間の歩みを守られて教会に集い、聖書の言葉に耳を傾けるチャンスをお与えいただきましたことを感謝いたします。どうぞこれからの時間、あなたが導いて私たちの心を開いて、聖書の言葉に新しい命を受け取って帰っていくことができますようにお助けください。私たちは今物にはあふれておりますけれども、決して将来を見通すことが容易でない難しい時代に生きております。その中で育つ子どもたち、若者たちが大きな困難に直面しています。この子たちが大きくなっていくとき、私たちの国はどんな国になっているのでしょうか。東アジアはどんな世界になっているでしょうか。世界はどうなっているのでしょうか。私たちの周囲には心の中では愛と平和を求めているのに、聞こえてくる世界の隅々から聞こえてくる風には殺せ殺せという叫びが満ちています。神様どうぞ私たちを憐れんで、私たちの罪を許して、平和に向かって互いに愛し合いながら生きていけますように、この世界が子どもたちにとって少しでも良いものになっていきますように、私があなたの助けを祈りたいと思います。今日村上先生は茅ヶ崎教会で礼拝の奉仕をしておられます。日曜日のこの主の日に、キリストの復活をお祝いするこの日曜日に、世界中で礼拝を守っているキリスト教徒の人たちに、またその人々の住む社会に、礼拝に参加することのできない、しかし心を一つにしている人々に、あなたの祝福がありますように、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。キリスト教は平和を求める宗教です。もっとも平和とは、聖書の伝統によりますと、人間が苦労しながら人間を通して実現していくものではありますが、究極的には神が作り出すものです。平和を実現する人たちは幸いである、平和を作り出す人たちは幸いである、というイエスの言葉もそのことと 矛盾していません。神が作り出す平和とは単に戦争がない状態を意味するだけではありません。自然災害や病気を免れていること、気候が安定していて梅雨になるとちゃんと雨が降り、食べるものが十分にあること、子供がたくさん生まれて年配の人たちが健康で長生きすること、将来に不安がなく社会に差別や抑圧がないこと、国の政治が安定していること、外国から攻撃を受けないこと、そしてさらには野生動物たちと人間が共存できるということまで含まれます。神の平和は被造物すべてを含む包括的な平和です。ですからキリスト教は異民族同士の共存も、教会共同体の中におけるユダヤ人と異教徒の共存も、これが神によってキリストを通して作り出された平和であると信じます。ですからそのようなことを受けて、エフェソの信徒への手紙にはこのような言葉が出ます。実にキリストは私たちユダヤ人とかつての異教徒たちの平和であります。民族と宗教を超える平和であります。しかし先ほど読みした箇所でイエスは、私は地上に平和ではなく分裂をもたらすために来たと言っています。さらに私が来たのは地上に火を投じるためであるとも。ではキリスト教が平和を重んじるのはイエスを誤解した結果なのでしょうか。いいえ、違います。私たちはイエスが暴力を否定したこと、先ほど子どもたちにメッセージがなされたように、平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれるといったことを知っています。キリストがどういうふうに平和を実現されたかも私たちは先ほど聞きました。自らの体に暴力を引き受けてやり返さないことによって平和を実現しようとしたのでした。ではキリストは私たちの平和であるという私たちの告白と、私は平和ではなく火と分裂をもたらすために来たというイエスの言葉はどのような関係にあるのでしょうか。イエスが本当に望んでいたことは何だったのでしょう。私たちはそこから何を学ぶことができるでしょうか。49節でイエスは彼の宣教の目的について、また願いについて述べています。彼の宣教の目的はこの地上に火を投じることであり、彼の願いはその火がすでに燃えていることでした。もっともすでに燃えていたらとどんなに願っていることかという発言からは、実際にはその火はまだ燃えていない、あるいはまだ十分には燃え上がっていないという意味合いがあると思います。皆さん、火とは何でしょう。お気づきと思いますが、これは最後の審判における滅びを指し示す、神の怒りの裁きを指し示すイメージです。イエスはこのイメージを彼の先生である洗礼者ヨハネから受け継いだのだと思います。ヨハネはこう言っていました。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木はみんな倒されて火の中に投げ込まれる。さらに洗礼者ヨハネは、私の後からやってくる私より強いものについても次のように予言しています。その方は聖霊と人であなたたちに洗礼をお授けになる。そして手に荷を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を もみ殻を消えることのない火で焼き払われる。イエスの使命は地上に神の裁きを導き入れることにありました。しかし火を燃やすのは神ご自身です。だからこそすでに燃えていたらとどんなに願っていることかとイエスは言うのでしょう。イエスが考えていた裁かれるべき、燃やされてしまうべき、この地上の出来事とは一体何だったのでしょう。私はそれはこの世界に存在する神の平和を破壊する悪であると思います。私たちの欲望と弱いものに対する攻撃の衝動は止めどなく拡大していきます。私たちはもう少々の犯罪のニュースには驚きませんが、それでも先日小学校6年生の女の子が学校の保健室で同級生の女子生徒を切り殺したというニュースは私たちを震撼とさせました。本当に恐ろしいニュースです。母親たちが自らの子供を殺めてしまうという事件も続いています。そして戦場ではイラクやアフガニスタン、そしてイスラエルでは占領軍とそれに反対する人々の間で争いが収まらず、そうした駆け引きとは本当は何の関係もない人々が一人に一つしかない命を奪われ続けています。戦場ジャーナリストの橋田信介さんは戦闘に巻き込まれて傷ついたイラク人少年を治療のため日本に連れ帰ろうとして現地に渡り銃撃を受けて亡くなられました。私たちの世界には悪があります。他に何と言ってよいでしょうか。この世界を良いものとして作り、その中で命が大切に育まれることを望まれる神は、この私たちの世界の悪をそのままにしておかれるでしょうか。私たちの世界が今すぐに裁かれて、その悪いところが火によって滅ぼされてしまうなら、その火がすでに燃えていたらどんなにか良かったことでしょう。これほどの悪は一体どこから出てくるのでしょうか。イエスは人の中に入っていくものではなくて、人から出てくるものこそが人間の存在を汚すと言っています。内側から、つまり人間の心から悪い思いが出てくるからだ。ならば神によって裁かれるべきであるのは私たち一人一人です。私が来たのは地上に火を投じるためであるとは、私が生み出す悪、私たち一人が生み出す悪に対するイエスの憤りと悲しみと嘆きの言葉ではないでしょうか。自分の胸に手を当ててイエスの悲嘆と憤怒を感じたい、そう思います。そのことなしに私たちとその子どもたちの未来はないかもしれないんです。続いてイエスは50節で、しかし私には受けねばならない洗礼がある、それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろうと言っています。この言葉を49節の先ほどの言葉と合わせて読むとき、地上に火を投じるというイエスの使命はイエス自身を飲み込んでしまう苦難と裏腹の関係にあることがわかります。洗礼、バプテスマとはキリスト教の入信の儀式ですけれども、もともとは水に浸すことを意味しました。水の中にチャッポンとつけて沈めることを意味しています。おそらくは大きな大きな流れに飲み込まれてその中で溺れ死んでしまうという意味を含んでいると思います。 ですからイエスは自分一人安全なところに身を引いておいて、火を投じるためのスイッチを押して、遠隔操作でそれができるとは考えていなかったのです。神の平和に敵対する人間の欲望や権力に対して火を投じようとするものが安全でいられるはずはありません。ヘロデ・アンティパスが王として支配しているガリラヤで、神のヘロデのではなく神の王国が近づいたと宣言する者が静かな年金暮らしを期待していたはずはありません。イエスは自分が畳の上で死なないということを分かっていたと思います。火を投じることと神の国には関係があります。聖書以外の福音書では古い教会の指導者たちが伝えているイエスの言葉に次のようなものがあります。私に近くいるものは火に近い、私から離れているものは御国から離れている。つまりこのイエスの言葉、もし仮にこれが本当にイエスに遡るとしてですが、火と神の国とは同じリアリティを指しているのです。そして火に近いものはその火によって自分も焼かれることを確保しなければなりません。イエスが自分の働きが苦しみを伴うものであることについて、いろいろなところで言っています。ゼベダイの息子たち、イエスのお弟子さんたち2人がやってきて、私たちをあなたのナンバーワンとナンバーツーにさせてください、私たちを引き立ててくださいと頼んだときに、イエスは君たちはそんなこと言ってるけどよく分かってないんじゃないかという意味で次のように言っています。お前たちはこの私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマ、洗礼を受けることができるのか、その覚悟があるのか。またイエスは、自ら非業の死が近づいたことを予感して、苦しんで祈りながら次のように言ったと言われています。神様、この杯を私から取り除けてください。イエスも覚悟していたとはいえ、死ぬのは大変に怖かったのだと思います。使徒信条という教会の古い告白があります。そこで、キリストに関してはイエスに関してはフォンテウス・ピラトゥスの下で苦しみという一行が使われています。この表現は地上のイエスの歩みを一言で表すならば、それは苦しみであったということだと思います。私はどんなに苦しむことだろう、イエスもその通り分かっていたのだと思います。平和を追い求めるものがしばしば苦しみの中に、暴力の中に命を奪われていくということを私たちは見て知っています。ガンジーがそうでした。マルティン・ルーサー・キングがそうでした。そして戦場ジャーナリストとして亡くなられた橋田さんも、おそらくその中に加えてよいのではないかと思うのです。彼の未亡人となられたお連れ合いが次のような言葉を、インタビュー記事で言っておられるのを拝見しました。凄まじく生きた人は凄まじい死に方をするものだと思うし、これでよかったのだと思います。皆さん、私たちの世界にもこういう、キリスト教徒ではないかもしれません。しかしまさにその生き方を、キリストと同じような生き方をしていらっしゃる方がいるのだということを忘れてはならないと思います。今から後、一つの家に5人いるならば、3人は2人と、2人は3人と対立して別れる イエスが地上に投じる人は、ここまで見てまいりますと、ことなかれの平和の化けの皮を剥がすためのその日であろうと思われます。弱い人たちが声を上げているときに、その声がないかのごとくに押さえつけて、平和だと言っている、その平和を燃やしてしまうための火なのだと思います。本当の平和をもたらすためにイエスは結果的にはやはり分裂をもたらしてしまいました。彼が殺されてしまったのは、その分裂に勝つことができなかったからです。私たちは勝てるでしょうか。分かりません。しかしキリスト教は分裂を通しても平和が成り立っていくのだということを信じていると思います。イエスが地上に投じようとした火はすでに燃えています。イエスの神の国の宣教によって、彼の死と復活によって、そして先ほど、先日私たちがお祝いしたペンテコステの聖霊の燃える炎によって、ですから私たちはいたずらに分裂を望みませんが、それを恐れることはない。イエスもその中を通って行かれました。私たちはその真似をする必要はありません。でも怖がる必要はないのだと思います。お祈りいたしましょう。神様、私たちの心には恐れがあります。どうぞあなたが聖霊を送ってくださって、あなたの愛が私たちの心を満たして、恐れに打ち勝つことができますように。何度失敗しても、何度裏切っても、もう一度立ち上がることが許されますように。あなたのことをきちんと証ししていけるかどうか自信がありません。でもどうぞお助けくださいますように。あなたに従って歩んだ人々、また私たちが助けるべき、また私たちに頼っている子どもたちや社会の片隅に追いやられた人々のために、ほんの少し役に立てますように導いてください。主イエスキリストの名によって、アーメン。それでは賛美歌を歌いましょう。賛美歌61番、皆様お立ちください。 どうぞお座りください。主の祈りを今日は賛美歌の62番を使っていたします。皆さん62番を開いていただきますと、天にいます私たちの父と宣称がなされます。これを平井桃子さんにお願いいたします。私たちは皆で全員と書いてあるところ、私たちの主よというところを歌いましょう。教会学校のお友達、合奏を一緒にお願いいたします。
Thank you.